ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、五大の石崎です。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、本日も早川さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、はい、僕もようやく噛まずに、
はい
はい、オープニングをちょっと言えるように学習をしたという。
いや、まあ、やっぱり石崎さん器用っていうかね、何でもできるんで、ね、
いや
あのどっちでもできるのかなと思いつつ、こう気づけばですね、ゴールデンウィーク前ということで健康がねちょっと気になる季節、これ結構強引ですかね。
いやいや、でもあのためになる健康エンタメなんで、そう
ですし、これからまたどっか遠出する方もいると思うんで、石崎裕太のやはり健康ガジェット、また何
そう今日ね、ガジェットっていう紹介は、僕はあの早川さんみたいにいろんなものを、はい、あの持ってるわけではないので、
大丈夫です。定義はガジェットも広いですから、話でもいいですよ。
最近、うん、多分僕らのこの40代の世代で、うんうん、はいはい、僕多分共感してくれる人いると思うんですけど、はい、爪が、はいはいはい、僕ねすっごい縦線入るようになったんですよ。いろいろ調べてみたら、はい、全員が全員じゃないですよ、うん、乾燥とか、
あ、
はい、疲労とか、うん、老化とか、うん、栄養不足とか、
栄養は効きますね、よく、
まあ、いろんな理由で、うん、爪に思いっきり縦線があって、こうやって光に当てると縦線がよく分かるようになってきて、はいはい、これはいかんなと思って、うん、で僕は調べたら栄養不足とか、はい、老化とか、うん、まあ、なんかそういった理由ではなく、
ない
おそらく僕ものすごく乾燥肌なので、
まずそっちか、
あの肌にこうやって塗るっていうのは、うん、まあ、もちろん持ってますし、こういった爪の周りのささくれみたいなものを防止するものも知ってたんですけど、うん、今まで爪に何かアプローチする、マニキュア塗るわけでもないし、うん、ネイルサロン行くわけでもないし、うん、っていうところで最近知ったのが、うん、爪に塗るオイルっていうのを知りまして、はい、そしたらそういうことを、うん、あの身近にいる妻が、まあ、当たり前のように知ってるわけですよ、ね、
奥様知ってそうですね、おしゃれだし、
そうだ、それであのこういった悩みがあるんだけどって言ったら、うん、ああじゃあこれ塗っとけばいいんじゃないって言われて、
普通にね、
普通にそのガジェット、
奥さんからガジェット出てきた、
そのガジェットが出てきて、はい、これ何って言ったら、ああなんかそういう あなたみたいに、うん、あの人に向けてのものって言われて、うん、まあ、それを粛々と今塗っているっていう、
もう奥さんが一発回答出して
くれ、一発回答を、はい、でそれが果たして僕の縦線を、うん、解決するのかっていう、
はい、今進行中、
今現在進行中 でただ、は
い、ただ
すごく爪の色艶が、あの当たり前ですけどオイル塗ってるんで、
そうか、
次の日もなんかいい感じするんですよ、うんうん、なのでこれはちょっと続けてみようかな。
あ、ぜひ。でも実際ね、保湿とかね、乾燥防ぐっていうのはやっぱり何に関しても基本的にいいですから、
うん、そうなんですよね。
せっかく石崎さんの回かぶせちゃうのもあれですけど、以前紹介したこのユーカリのね、うん、バームなんかもやっぱり保湿でカサカサしてる時につけるのもいいみたいで、
うん、あ、やっぱり保湿もいいんですね。
そうそうそう、だから、うん、あの肌はみんないけ、爪はね、
そう
なかなか盲点ですね。
そうなんですよね、うん、まあ、なのであのそういったそろそろあの40代爪の曲がり角、
お肌じゃないですね、それが痛かった
爪の曲がり角っていう、はい、そういった気になる方はぜひ試してみてください、はい、それではですね、本日最終回になります、はい、早川洋平さんの、アウチからシンプルにして、最強のアポの教科書、最終回どうぞ。やっぱり相手の気持ちをどれだけおもんばかっていけるかっていうところ、なんかそういったところが、あの、まあ、これだけじゃないですけど、会う力って改めてね感じた次第なんですよ。
いや、ありがとうございます。なんかね、まとめていただいたんですけど、でも本当にそうで、だからさっきから多分石崎さんがいろんな角度を変えて最初からね、いやしんどくないですかっていう、僕しんどくないって言ったんですけど、それやっぱりイエスでもありノーでもあります、うん、で石崎さん一番それ分かってるから、やっぱ多分自分だったらしんどいなって思ってると思うんですよ、うん、で僕もやっぱりしんどいですで講師にわたってもそうですし、まあ、本当にインタビューもそうですけど、インタビューはやっぱ自らこの人と定めて会いに行くっていう風に決めてるから、会う方のパワーが大きいから持つんですよ、うん、でもやっぱり日常講師ともに、例えばメールとかチャットとかだったら、まあ、楽ですよね、表層的には、うん、だけど人間って気持ちがあるし、そこをなんだろう、その場をうまくメールとかチャットで交わしたとしても、うん、やっぱ直接会わないと、うん、何でも全てっていうわけじゃないし、会わない方がいい時もあるかもしれないけど、うん、やっぱ根本は人間だから、うん、会ってそこでひょっとしたら終わっちゃうかもしれない、うん、ひょっとしたらすごい揉めるかもしれない、でめちゃめちゃ疲れるかもしれない、うん、でもやっぱりそこの方が僕は大事だと思っていて、うん、 伝わるかな。だからめちゃめちゃ疲れて、これ合わない方がどう考えても楽だろうと。でもこれ中長期的に見たら、いやいや違うなと思って、でそこをやっぱりごまかしてやってきて、今まで痛い目にやっぱり合ってることもあるし、うん、で今でもちろんそうですよ、人間だから、あここはもう分かってるけどって言って、でもそうするとやっぱあとでドカンみたいになるから、だからまあそれがね、あの余談ですけど、それこそ僕書くの嫌いで新聞記者もやってるんで、うん、書く力がある人だったらもちろんメッセージだけでも逆にできる人もいるじゃないですか、うんうんうんうん、でも僕の場合はやっぱり、うん、でも人間やっぱり最後はね1対1っていうところあると思うので、だそこなんじゃないかなと思うんですけど、ね、
それいや本当にこれを本当たくさんの人に僕ね改めて読んでもらいたいなと思ったんですけど、はい、これが発売されるのが、
はい、
これはいつから？
3月17日にもう発売されてます。
あ、されてる、
はい、今4月ですので、
はいはい、あもうじゃあ
新生活のタイミングに、これもありがたいことに本当に、
まあ、でもこれ本当に新生活で新しく何かちょっと自分 の、
そうそうそう、
あの気持ちをアップデート、うん、新しくしたいとかそういった時にちょっとあの暖かい気候の時にさらっと読んでもらいたいですよね。
そうなんですよ、うん、だし、まあ、やっぱりなんか僕が言うのも変ですけど、うん、なんか本当新社会人の方にみたいなところももちろん分かりやすくありますよね。最後にいいですか、
はい、
なんかせっかくなんで一つだけハウツーをと思って、うん、人付き合いに苦手、パーティー嫌い、苦手な僕がですね、この本にも書きましたけど、昔ある結構やっぱりそのネットワークがすごい人脈も豊富な方に教えてもらったのがですね、その人の現在過去未来を聞くっていう、法則があってですね、これどういうことかというと、パーティーとかで、まあ、石崎さん大丈夫でしょうけど僕なんかいつも端っこにいるんですよ、うん、でも胃が痛くて帰りたい時あるんですけど、うん、でもやっぱりたまたま目の前にいる人とか話しかけられた時とかってもうどうしようかな、何聞きゃいいんだろうみたいになるんですよね、話すの嫌だしみたいな。
それが嫌でパーティーとか嫌いなんですか？
そうです。
あ、そう。
あ、ていうか何を話したりかも分かんないし、落ち着かない、そもそも人とつながるのも
今でも
そう。やっぱりだって、あ、つまり不特定多数じゃないですか、
はいはい、
だから僕はこの人と定めた人に自分の一対一が好きなんですよ、はい、これはちょっと変わり者ですけど、
はいはいはい、
そうだから今でもたまにでもそうやってもお世話になってる人から誘われたからなって行くと胃が痛くなって途中で帰ったこともあります。
ああ、だからそのザーザー知る中で、
これあんまり言うと見てる方がお前俺の会途中で帰ったらそういうことだったのかって本当胃が痛くなる、うん、今ので、まあ、ちょっと余談ですけど、その時にでもまた話しかけてくる人いるじゃないですか、うん、結構強烈な人とか、うん、あのビジネス職が強い方、はい、だからその時に昔だったら俺もう無理だと思ってたんですけど、その現在過去未来を聞くってことから聞いたらですね、そのつまり相手の今何されてるんですかっていうのをまず現在を聞くんです、うんうん、相手は特に喋りたい人は喋ってくれるじゃないですか、うん、で喋りたい人じゃなくてもやっぱり自分のことってみんな聞かれたら喋りたいから喋れると、
うんうんうん、
で現在聞く、でその後にもう過去って決めとくんですよ。あ、でじゃあこのお仕事の前何やってたんですかって聞く、まあ、お仕事じゃなくてもいいんですけど、うん、で例えば今横浜に住んでると、横浜に来る前どこ住んでたんですかでもいいですよね。つまり現在を聞き過去を聞く、で最後に未来、あこれからどんな例えば夢がありますかとか、お仕事をね広げていきたいんですかって、つまりこの現在過去未来を聞くっていうのをもう自分の中のルールで決めとくんですよ、
うん、
そうすると相手がどんな人でも要は聞くのが苦痛とか胃が痛いとか、その1対1に関しては全くなくなる。で一番いいのが、これやりながら反省させられたし、これが会うことの醍醐味だなと思ったのが、それをやるまではつまり自分でこれぞと思って定めた人に会いに行くだけだから、基本的にそんなに外すことはない、
うんうん、
言い方ちょっとあえて言います、うんうんうん、だけどそれ交流会とかうわーって俺も思われてるかもしれないけど、でもその現在過去未来をちゃんと聞くと面白いことに、やっぱりね、自分とどんなに価値観合わないなって思った人もそんなことないんですよ。一個ぐらい共通点あったり、やっぱり人を先入観で見ちゃいけなくて、あと出身地一緒だったり、時計が一緒だったりとか、まあ共通点の話も書きましたけど、そうすると意外とその人とその後仲良くなっちゃったとか、そういうこともあるので、やっぱり現在過去未来を聞くっていうのは、今日ね、話を聞いて、ちょっと、ね、概念的な話もありましたけど、俺はハウツーとして非常に使えるので、
うん、ああなるほどですね。
そうそう、
確か越野純子さんでしたっけ、あの息子さんと同級生だったっていう共通点を見つけた時に、 そこから道がちょっとコミュニケーションの道が見えたっていう、
そうい
や僕もそれ見たらすごいなと思って、
でね、あのお孫さんの名前がうちの娘の名前と一緒だった、
一緒
でご主人の出身地が僕の出身地と一緒だったとか、息子さんの生まれた病院がうちの兄の病院と一緒だったとか、
すごいですね。
つまりこれだけリサーチのこと書いててね、うん、直前までほとんど共通点なかったんですけど、うん、その場で全部共通点が出たみたいな。
まあでも一生懸命調べた結果、やっぱりなんかそう言ったのが引き寄せたのか、
うん、
なんかパッと見えたのか、
あとアンテナですよ、ね、
うん、
まあ、もうだって究極的には僕と石崎さんの共通点は年が近いとか、
うん、
あのなんか男だでもいいんですよ、極端な話ね、うんうん、だからやっぱりそのなんかどこをくくるかみたいな、
そうです
よね。で現在過去未来、もう一個だけ言うと、そのもう一個の利点はですね、やっぱり最初に現在過去未来を聞くことで、うん、まあ、こっちも楽しいし、うん、結構強烈な人もガーって話してくるじゃないですか、うん、でもね最後、うん、やっぱり自分が話すと満足するから、で早川さんどんな人なんですかって聞いてきてくれて、
あ
で最後2人で仲良くなっちゃったみたいな、うんうんうん、だからまあその辺もぜひ使っていただけるといいな。
現在過去未来っていうところですよね、うん、あでもそれはすごいみんながちょっと参考にできるところですよね。
そうそうそうそう、それを教えてくださった方も本を書いた著名な方なんですけど、つまりインタビューすることによってそういう方たちのハウツーとか知見をいただいて、うん、まあ、別に著作権のはないじゃないですか、うんうん、それでなんかセミナーやってるとかじゃないから、うん、だからそこでアップデートしてそれをまあこうやって広めてるみたいな、だから会うって無限かなっていう、う
ん、なるほどですね。まあでも確かにそこがあの冒頭に言ってた三歩よし、うん、はい、それがやっぱりしっかりとトライアングルがしっかり回ってるから、やっぱり今に至ってこういった形にもなったのかなって、
ね、そうですね、逆にそれがなかったら危うい存在ですから、ね、なんとかそうなのかな、
いやいや、そう、はい、なるほどですね。いやでもなんかずっとこれは喋ってしまうと中身を全部僕があの喋ってしまいそうなので、
いや、いいですよ、
あれですけど、うん、やっぱり今後、うん、今の話にのっとるとこれを機にちょっと、うん、ぜひ早川洋平さんプロインタビュアーとしてっていうところとの部分と、あとキクタスっていう会社を背負っていらっしゃいますが、うん、はい、まあ、今現在と、うんうん、あの過去の話を聞いて、うん、これからやっぱり先っていうところでは、うんうん、今の話にならって聞くと、うん、ちょっと未来 の、うんうん、あのこれからちょっとどうしていきたいなとかっていうところはどうですか、う
ん、あ結構人には聞くくせに自分が聞くとあれでも基本的にこうズバッといい言えないところがあって、何が言いたいかというと、うん、今のこの三方よしの場をとにかく続けること、
うん、
昔はこうありたいみたいなのあったんですけど、うん、やっぱり必ずそういくわけじゃないし、決めちゃってたら面白くないんで、とにかくこの三方よしの場をどれだけ高いレベルで継続していけるかって、でその先にあったものはまたきっと楽しいことがあるだろうみたいな、なんかもうそれだけなんですよね、
うん、
上場したいなんていうのはもちろんないですし、なんかすごい人にどうこうっていうのもないし、でそのね三方よしの場を作り続けることで本当にそこから派生したまた別のメディアを通じて石崎さんと知り合い、こうやってスポキャス TV もね、うん、あのご一緒させていただく機会をいただいてるので、うん、歯切れ良くないんですけど、
いやいやすごいなんかよくわかります、うん、あのそんなね何かこうなりたいとかああなりたいとかっていうことだけがなんかその未来っていうわけじゃなくて、うんうん、なんかあの最近なんですけど、はい、僕も一つのスクールっていうものをちょっと担いさせてもらって、うん、はい、まあ、何年か経つんですけど、うん、まあ、そういったところの中で言うと社長ではないんですけど、うん、そこの一つ長なんですよね、組織の中で、はい、で言うとやっぱり運営していかなきゃいけないってなって、うん、でやっぱり大きな枠で言うと、うん、この資本主義の経済の、はいはいはい、その元の中で、うん、あの働いていると、うん、どうしてもやっぱり経営をしていかなきゃいけない、
そうですね、
っていう中で言うと今あの早川さんのこの本読んでも早川さん の、 あの話聞いてる中でもすごいやっぱそうだなって改めて思ったことが一つあって、うんうんうん、はい、熱狂すること、
うん、
なんか目の前のことに、
そうですね、
うん、なんかそれが本当にできるかって言ったら、うんうんうん、あの熱狂できてない人ってたくさんいて、うん、でみんな一生懸命やってることは事実なんですよね、うん、
はいはい、
でもなんかその目の前の自分の対峙しているそのお仕事だったりやっていることに疑いを持つことってまあいっぱい早川さんも経験してきてると思うんですよね。でもなんかやっぱり熱狂するしかないのかなって、うん、改めてなんか確信じゃないですけど、
うん、そうですね、うん、まあ僕の場合不器用なんでそれしかなかったっていうところなんですけど、うん、ただまあ少なくてもね起業 したりするとやっぱり僕はそこしかないと思うんですよね。つまりどうしても守りに入りたくなるんだけど、うん、やっぱり本当に自分のそれが儲かるかとかビジネスとか関係なく熱狂、まあ、僕は熱中でもいいと思うんだけど、うん、そこを結局突き詰めるのが首の皮一枚に見えるかもしれないけど実は一番リスクないんだと思うんですよ、うん、って言っても15年やってると守りに入りがちなのでやっぱりいつでもゼロに戻れるようにみたいな、まあ、実際首の皮一番だったら焦りますけどね、
まあそれはね、
それは今もいつも常にそうですけど、う
んうん、でもなんかそういう危機感があるからあのアイディアが
そうそう
あの生まれたりとか一生懸命考えるからそういったことが形になったりするのかなって、
そうなんですよ。だからやっぱりあのこれ起業してる人だと結構分かってくるんですけど、その熱中熱狂を大事にするっていうのはね、あのプレッシャーはあるけどストレスはないんですよ、うん、
あ
まあ、本当に人をマネジメントしていくと出てくるんです。この違い分かります？
ちょっと共感できるところがある、
はいはい、
うん、 そのものプレッシャーっていう気持ちより、うん、挑戦している そっちの気持ちの方が強いから、うんうん、まあ、どちらかというと確かにワクワクしてるのかもしれない。そうそうそう、
だから自分でがベクトル向いてやってること、会いたい人に言ってる時はプレッシャーあります。例えば人を傷つけないかとか、当然、うん、あの起業して食わなきゃいけない、うん、そのプレッシャーあるんですけど、何かに人生の舵を勝手に握られてるようなストレスはないんですよ、うん、まあ、だから会う力を身につけると、やっぱそこが自分に人生の舵を取り戻せるみたいな感じかな。
はい、なるほどですね、わかりました。まあ、なんかもっとね、あの聞きたいんですけど、
いやベラベラ喋っちゃいました、
ベラベラ。僕もなんか僕も会う力を備えたような気になりましたけど、
はい、いや備えてますよ一応、
もう本当にこれからもなんかちょっとそういったことは僕自身も改めてなんかアップデートしていきたいなと思う、はい、まあ、今日はあのなんか僕のプロインタビュアーへ あの切ないインタビュー
を、いやいや全然
やりまして、
2人ともイレギュラーでちょっと落ち着いてないんですけどね
っていう形で、でもまたこういった形もいいのかなっていう形で、うん、はい、まあ、ぜひですね、この早川洋平さんのですね会う力、新潮社さんから、もうすでに発売されてますので、ぜひあの本屋さんお手元に届くことを願っておりますので、ぜひ読んでみてください。でこれはですね、今日せっかくなので恒例の会う力スポキャス TV からのプレゼント10名の皆様にプレゼントしますので、ぜひご応募ください。よろしくお願いいたします。はい、エンディングのお時間でございますが、はい、早川さんの会う力のおかげで、はい、僕がまた新しい何かを手に入れられそうです。
あ、本当ですか、
うん、っていうのはもうすでにこの収録で、うん、僕がオープニングをやるというところで言うとアップデートしちゃったんで、はいはい、まあ、少しばかりの成長、は
い、いや本当にね、この4回オープニングエンディング全部していただいて、
いやいや
1回目の皆さん見比べてください。 YouTube とポッドキャストそれぞれでもいいんですけど、1回目のオープニングとこの4回目のエンディングのね、
そうなんですよ、もうねこなれたもんですよ
やっぱ人は0と1は違うってこと。
いや全然違います。
1になるとそこからもうバイバイゲームできます、
ね、まあ0というと、はい、骨0、はい、知名度0から、はい、早川さんが全くもって誰にも知られない、誰も知らないっていうところから2000人以上というところで、はいはいはい、やっぱりこの01っていうところの部分が
本当に違いますね。ね、もうそれが全てですね、うん、やっぱり0から1になると、あのいわゆる坂道を想像してほしいんですけど、なんか坂道ボールを転がした時に転がり始めたらもう止まんないので、うん、だからみんながこうね、人と会うの大変でしょうって、あんなすごい人たちと会ってって言うんですけど、多分皆さんが思ってるよりは全然大変じゃない、うん、だから最初の一人が、うん、相手が有名だろう無名だろうが、とにかくやっぱり勇気、僕も崖から飛び降りるつもりでしたけど、うん、清水の舞台から、うん、まあ、清水の舞台からって言いたかっただけなんですけど、うん、まあ、それは
清水の舞台ね、
そうお肌
ね、いやすごく大事、
はい、うん、そうなので、まあ、とにかくね、誰でも会えるとしたら誰に会いたいですか、ワクワクする人、それをぜひ始めてもらいたいなと思います。
そうですね、まあ、まさにこの本をまずぜひ手に取ってね、もらいたいと思いますので、お近くの書店、はい、またはウェブサイトで、
そうですね、
購入できますので、はい、ぜひともねお買い求めいただければと思います。最後になりましたが、ぜひともですね、この会う力で人生のアップデートの、お手伝いできると思いますので、ぜひご購入を、お願いいたします。それでは、
この番組は提供5大グループ、プロデュースキクタスでお届けいたしました。